2月放送分ワンルマプラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げました子育てグループプラウド沼津子育て、そして私コースト FM の植田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間です。ということで今日もいつも通り宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつも通りって言ったんですけれども、はい、先月は、はい、代打パーソナリティ、
そうなんです、テーマが双子三つ子の子育てだったので、はい、鈴木あゆみさんご本人も双子のお母さんってことで、で津賀優子さんゲストでっていうので、私家で聞かせていただいて、すごい面白かったです。ちょっとグッときたパートもあったんですよ。
ちょっと待って今、
はい、何ですか。
すっごい面白かったです。
あ、なんで全然
ちょっとライバルシーン思い出してますみたいな。
含んでないです。
大丈夫ですか。
何にも含んでないです。含
み持たせてなかったですけど、
すごく楽しかったです。
あ、ほらすごく楽しかった。目力と目が真っ白きました、
ね。素敵な回でした。
ねえ、はい、今日はいつも通り、
はい、
このコンビで
お願いいたします、
は
い。
プラスアルファゲストを迎えして伺っていきますけれども、はい、今日のゲストをご紹介しましょうか。
はい。では早速自己紹介をお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
沼北町でカフェデイというカフェを経営しています加納ひろみと言います。沼津市出身、沼津市在住で。小学校1年生7歳の息子と夫と3人で住んでいます。
はい、
カフェ経営してらっしゃる、
ね、素敵です。私も何度も伺わせていただいて、まあ、人と会うとか何かを食事するのもいいんですけど、一人で行ってもすごく心地よいカフェですよね。
ありがとうございます。
そうですね、はい、ということは、まあ、自営業みたいなね感じになるですかね。
そうですね、自営業ですね、
ということで、はい、ここからはその働き方について。
そうなんですよね、今日17回目ということでテーマとしては働くパパママに聞きたい子育てとの両立どうしてるっていうところで、なんかまあ私自身も3人子供いるんですけど、仕事との両立って時々すごい迷うっていうか、はい、できてない感じばっかりしてるんですけど、他の方がどういうふうに時間のやりくりとか、
ね、
ご夫婦でやってるのかなっていうのが気になって、はい、ちょっと早速伺ってもいいですか。
はい、はい、お願いします。
まず気になってるのは働き方、うん、まあ、仕事の特徴っていうとどういう感じになりますか。
そうですね、自営業なので、はい、ちょっと特殊かもしれないんですけれども、うん、お店が9時から5時の営業時間なので、はい、9時5時で勤務っていうところは皆さん結構多くの方と同じかなと思うんですけれど、うん、はい、自営業なので子連れ勤務ができるっていうのが一つ特徴かなと思います。うん、あとはカフェっていう特性上、うんうんうん、土日勤務で、はい、土日祝日勤務で平日にお休みをいただいているのがちょっと特徴で、まあ、土日に働いてるっていうことですね、うんうんうん、ちょっと珍しいケースかなっていうふうに思います。あと家族経営で、まあ、夫婦でやってるので夫婦が同じ職場で働いて同じタイムスケジュールで生活しているっていうのがちょっと特徴かなと思います。ちょっと変わってるというか、はい、
そうですね、うん、私などはもうサラリーマンですから、はい、基本的に平日勤務、まあ、放送の都合上土日に仕事っていうのはありますけれども、うんうん、当然夫婦同じ職場っていうのはまずね、
はい、
まあ、あまりサラリーマンとしてはないですし、
そうかもしれないですね、
ね、はい、いろいろとそうやってお話伺っていくと自営業ならではの勤務形態というか働き方、うんうん、過ごし方があるのかななんていうふうに感じましたけれども、
確かになんかあれですよね、例えば上田さんがお子さん同伴とか考えられないですもんね。
ないことになりますよ。
私も無理で
今例えばこの収録中にですね
このコードとかね、走ったりとか、
ね、そうですよ、6歳4歳連れてきたら、はい、もう収録にならないので、
面白いですよね、
とは言っても、はい、自営業とはいえ、お子さんと一緒にお仕事っていうのもやっぱりそれはそれでいろんなご苦労もね。
そうですね、うん、まあ、同じような感じになります。こっちで仕事してるけどあっちでわちゃわちゃしてるので、
そうです
よね、まあ、その辺が結構大変
大変ですよね。お客さんに気づかなきゃいけなかったりとかね。
そうですね、もう慣れるまですごく大変でした。
そうですか、
で、例 例えば親になる前っていうのもお仕事ってされてたと思うんですけど、うん、そのな親になってからっていうところで言うと、うん、その前と何か働き方の違いって出てきたんですか、うん、まあ、今7歳っていうことだったんですけど、うん、成長の時期ごとでまあ違うっていう感じはありますよね。
本当におっしゃる通りですね、はい、やっぱ赤ちゃんの時と少し大きくなってからと、うん、はい、子供の様子とかできることとかもどんどん変わっていくので、はい、時々で全然違くなってきたかなっていうふうには感じています。
もともとこれカフェ始める前っていうのは、うん、
普通に会社員で、働いてました、カフェ働いてる、やる前というよりは、まあ、結婚前まで会社員で、
はい、ご結婚なさって、
うん、はい、で結婚するときに退職して、うん、そこから、まあ、カフェを志したような感じになるので、うん、ちょうどその結婚前後で、はい、少し仕事が変わったかなという感じでした、
ね。ああ、なるほどね、はい。という意味では大きな変化といえば、はい、まあ、パートナーができてみたいな。
そうですね。そういったところは、まあ、もちろん変わったかなっていう感じですね。うんうんうん、
当然、お料理する機会も増えたりとか、まあ、いわゆる、掃除洗濯、そういった一般的なものも。
そうですね。やっぱり結婚すると、まあ、掃除洗濯して、まあ、何か食べて生きてるっていうのは、はい、結婚前後でそんなに一人暮らしをしてたので、はいはいはい、そんなに変わってないことかもしれないですけど、はい、やっぱり結婚をしてパートナーができて、ちょうど食事は私が担当していたので、うん、まあサボらずにできる限りできる限りサボらずに食事を作ったり、はい、やっぱり結婚をすると、うんうん、はい、自分のために食事を作ってくれる家族っていうのは、まあ、いないわけじゃないんですけど、もう私のためにご飯を作ってくれる人がいないと思って、はい、まあ、一人暮らししてたので、はい、お母さんがご飯作って待っててくれるわけではないんですけど、あ、そうかって、その時思いましたね、やっぱり。
だから私も夫がご飯作って待っててくれてるとすごい嬉しいって思うんです。
そうなんですよ。なんか、でもそれってこう、ないって思ってるから嬉しいじゃないですか、やっぱり。
いつもと思うとね、確かに。
そうですね。そこは結婚前後で結構、まあ、働き方というよりは、家の中では変わったかな。
ちなみにでもやっぱり大きく変わるのって妊娠ですよね。
うん、そうですよね。
体が変わってとか、はい、そのところの働き方っていうのはどうだったんですか？
私の場合は自営業だったので、はい、特に働き方っていうのは、うん、自分が休みたいよとか、妊娠前でちょっと休憩したいよってことであれば、だったかもしれないんですけど、まあ、特に健康体で、座りもなかったので、特に働き方に変化をつける必要がなくって、で、まあ、お腹がすごい大きくなって、体も重くなったんで、こう、ちょっと手ついて、かがんで物を取ったりとか、なんか、距離感が分からなくて、分かります。お腹が引っかかって。
例えば、お会計お客さんなさるときにレジ打つでしょ？
そうなんですよ。
ガチャーンなんて言って、キャッシャーのお皿がこう出てくるときに。
いや、まさしく本当に、距離感が分からなくて、今まで、全然平気だったところでパンってこう。
お腹がパンってね。
当たっちゃったんでしょ？本当になんかボンボン当たって大丈夫なのかな？
蹴り返してるっていう。
いや、そう、本当にこっちより。
でもそういう、
まあ、でも本当にそれ、そういうちょっと面白い事項ぐらいで、まあ、元気だったので、もうその頃も今までと変わらなくって、夜まで営業してたので、もう10時ぐらいまで、働いても、帰ったらもう本当にバタンキューでしたけど、でも働き方っていうのは、そんなに変化をつけてなかったんですよね。その頃は。
なるほどね。
大変だったですけどね。
思ったんですけど、やっぱこれ聞いてて結構羨ましいなって思う方多いかなって思って、やっぱり、まあ、勤めていると、つわりがあるっていうのを言いづらいっていうか、そうなんですよ。まあ、なんか自分事としてしか処理できないって思ってしまう。でも、なんかこう、 言えるといいですよね、皆さんが、ね、今日はちょっとつわりが苦しいんだよとか、きついよとか、だんだん分かりづらいですよね、なんか特にお腹が目立たない時期とか、なんとなくね、あの気を使ってって言いづらいですよね。
そうですね、同じ妊婦でも私みたいにあの何もなかった人もいれば、すごくやっぱりある方もいらっしゃるの で、同じ妊婦でもあのなんていうのこうどれぐらい気持ち悪いのか想像するしかなかったりして、やっぱり自分が大丈夫だったからっていうことじゃなくて、
それぞれにいろんな苦労もね、私の知り合いは旦那の匂いがきって座り気持ち悪い
匂いの匂いかな、
旦那の加齢臭がもうどうしてもダメ、座りの時にもう受け入れられなくて、
それこそ言いづらい案件じゃないですか。
その人は旦那に対してはっきり言ってたって言ってましたけどね、
伝え改善命令、改善依頼。
ただ、そういった身近なところから始まって、結構ね、苦労なさって、お子さんをお腹の中で育てるというケースもあるわけですが、まあ、そんな中でお子さんをこれから産むというふうなお話について、うん、こう、はい、進めていこうと
思います。そうですね、生まれてからっていうと実際どうなんですか、お腹にね、こう、宿している間は自分の都合でというか動けるんですけど、
うん、
出てきてしまった人たちというか、
ね、いや、本当に、ね、おっしゃる通りです。ですね、本当やっぱり自分と一緒に動いている状態と別れて、あの生まれて別れている状態っていうのは全然違くて、私の場合はあの産後2ヶ月ぐらいは、あの産休をお休みをしてたんですけど、はいはいはい、ちょっとスタッフが腰をやられてしまって、あの急遽あの退職しなきゃならなくなってしまって、で、あのじゃあちょっとまあ行くかっていうことで、あの急遽復帰することになりまして、
はい、
そんな頃がありましたね、住んでた頃も復帰してた頃も、赤ちゃん連れてあの出勤してました、その頃は、はい、
店内回る時もお子さん
そう
抱っこおんぶしながら、
そうなんですよ、あのおんぶひもっていう便利なものがありまして、あの本当妊娠中じゃないんですけど、あの背負って歩いて、お客さんがすごくやっぱりあったかくって、私もなんかあの申し訳ないなと思いながらおんぶしてたんですけど、あのみんなかわいいかわいいって言ってもらって
そう
あのおんぶしながらやってましたね、幸せでしたけどね、ベビーベッド持ち込んで、裏手にで、ベビーカーとかもちょっとカウンターの中に持ち込んで、そこでちょっとミルクあげたりとか、すごいなんか、すごいちょっと感じのことをしてましたけど。
でも、感動さんがその妊娠、出産をすることで、カフェの景色もきっと変わりますよね。それまでなかったものが増えたりとか、それは他の、要は、まあ赤ちゃん連れてってカフェなかなか行きづらいっていうか、ご迷惑かけちゃうんじゃないかなとか、でもベビーベッドがポンってあったりするとすごいいいですよね。
そうですね。
抱っこしちゃったとしても抱っこしたまま食べるとか、なかなかの荒技なんですけど、
そうですね。
はい。置くことに成功すれば、ね、手ぶらで食べれますもんね。
ゆっくり自分の時間作れます
もんね。はい。そうですね。多少はあのそういった、あの子供用の椅子とか、あの増えたりして、今までなかったものがちょっとずつ増やせて、自分もあの子供をベビーカーに乗せながら出かけたりすると、もう本当に本当に大変だった、あのおむつを変えること一つにしても、ミルクをなんかこう砂漠の中に旅立つような気持ち で、なんか本当にもう何もないところに、いや本当に
それぐらいやっぱり
そういう気持ちで、なんかどこに水があるのかみたいな、だからお店にちょっとあったら、まあ、よかったかなっていうふうには思います。
なるほどね。夜中ももう、休まずに、当然ミルクをお子さんにあげたりとかっていうので、ご主人と交代交代しながらお子さんを育てて、改めて今おいくつになるんでしたっけ、お子さんが。
今7歳です
ね。7歳ということになりますが、当然その、子育ての中、私ももちろん今、まさに子育て真っ最中ですけど、喜びもあれば大変なこともあると思うんですよね。そこで宮代さん。
はい。そうですよね。やっぱりご夫婦で協力しながら、時間をこうコントロールしながらっていうところで、上手にやってらっしゃる感じ、すごい伝わってきたんですけど、なんか、この、ご苦労とか、辛い時期とかってあったんですか？加納さんいつもニコニコしてる印象なんですけど、本音の部分が聞ければなっていうところが、 あるんですけど。
そうですね。やっぱり家に帰ってからがすごく大変で、うん、はい、子供がまだ赤ちゃんの時は、はい、昼も夜もなくって赤ちゃんが、生活リズムっていうのがまだ、はい、なかった頃は良かったんですけれど、うん。
寝る時間も多いですし、
ね。そうですね。そう。だいぶ寝ててくれるですね。そうなんですよ。ただ、8ヶ月で保育園に入ったんですけれども、はい、まあ、それぐらいの時期になってくると、うん、今度昼夜の生活リズムが出てきたりして、うん、で、お迎えにも行かなければならないので、はい、まあ、私が家に夜いなきゃならなくなって、夜のお店を閉めて、まあ、夕方までにしたんですけど、お迎えに行くまでにも仕事をそこまでで全部終わらせなきゃならなくって、ね、もう大変でしたね。それが一番大変でした。
仕事終わったと言ったって、うん、お迎え行って今度お家のことしなきゃならない。
そうです ね、 ね。もうなんかマラソン大会でこうなんかタイムのなんかこう、タイムを出したその後で
全
速力でもう時間タイムをやった後にもう一回走り始めるみたいな、そういう感じでしたね。
わかります。だから保ってるわけじゃないのに宿題が終わらないみたいな、
どんどんやること増えてくる
ね。そうですね。
そうなんですよね。どう対処するんですか。ご主人様とかもやっぱ協力的なんですか。
そうですね、はい、うちの主人はだいぶと協力的だと思うんですけれど、やっぱり今まで赤ちゃんの時は両方半分半分でできてたんですよね、うん、家事も、まあ、お店でのことも、はい、ただ保育園に行って私が先に帰るようになると、うん、どうしても分業っていうものがしなきゃならなくなってくるので、うん、そうするともう分業なので、うん、自分の分は自分でなんとかやりきらなきゃならないってなると、時間内に、それこそ宿題じゃないですけど、
仕事ですね。
いや、本当にそうですね。しかも、
仕上げる。
本当にそうです。寝る時間まで、やっぱり、子供が、夜遅く寝ると、保育園での生活がちょっと眠そうにしてましたとか、辛そうに、なってくると、先生の方でお子さん大丈夫ですかって、心配してくださるんですけど、やっぱり子供の園での生活を健やかに保つために、なんとか早く寝かせてあげたいと思って、それで、大変でしたね。
でも、そんな中で、こう、ご自身の中で、こう、どんな風に息抜きとか、ストレス解消とかってしたんですか？
そうですね。本当に息抜く暇がなくって、うんうんうん、もうずーっとオン、ずーっとオンっていう感じだったので、もうちょっとへばってしまって、うんうんうん、もうなんとかオフを作らないと、もう店でも笑顔が出ないし、家でも潰れてしまうし、いや、本当に、ね、そうなるとちょっと本当に。
マガオがいるとちょっと怖い
ですね。そうなんですよ。
いらっしゃいませ。
怖いですね。家がギンギンして
る。でも本当に疲労が溜まると、うね、もうそうなっちゃうと、やっぱりそれは自分も嫌なので、もうなんとか休みを作りたくって、それで朝、出かけるようになったんですよ。
はい、ご自身一人で。
はい、一人で朝みんなが起きる前に、うん、抜け出してっていうのもあれなんです。お散歩して、体を動かして、カフェに行って、一杯飲んで帰ってくるっていう、もうカフェ大好き人間なんで、もうそれがちょっとできただけですごく息抜きになって、それをやってましたね、もう。
でも、それもやっぱりご主人、ご家族のご理解があるからこそ。
そうですね、うん、もう、ね、
でも気づいてないですもんね。寝てるから。その時は。
でも、ね、起きたら、
いない。
母がいないっていう状態なので、そこのフォローをすごくやってもらって、う
ん、ね、
で朝やっぱり母親が出かけてるっていうのは、父親のフォローがないとできないことだったので、本当にそういった意味で理解してもらって、感謝してます。
でも感謝できるっていうのはね、宮下さん。
素晴らしいです。今刻みました。
刻みました、ね。
感謝のところ。当たり前じゃないよ。
うちも夜気がつくと妻がいないって時あります、
ね。そんなことありますか？何してらっしゃるんですか？
だいたい某カフェのですね、タンブラーを、
持
ってあげますから。
一緒。
そうなんですよ。
なんか怪しいことしてないんだろうなという。
はい、その瞬間が大事。本当に。はい。
幸せ。
はい。わかります。
ただ黙っていきますからね。 気がついたらいないっていう、
でカフェデーでもいいですよね。
カフェデーでもいいですよね。
タンブラー関係、
ちなみになんですけど、その、まあ、時間のない中でってやるところで言うと、うん、私ぜひ聞きたいのは、うん、あの時短テクっていうか、いわゆるもうパパさんとの連携プレイ、
うんうんうんうん、
何かありますか。もう本当にあの駆け込みセーフみたいな
状態なんですよね。本当にそうですよね。もうでも時短テクとかは、はい、あ、ない。ないじゃない、あるっちゃある。でもあの、そうですね。もう、はい、洗濯ってすごい一番大きくないですか、はいはい、料理も大変ですけど、洗濯と食事ってすごい家事としては、毎日必要だし大きいと思うんですけど、はいはい、もう私はもう乾燥機がないと生きていかれないっていう。乾燥機がないと。
いや、
本当ですか、
うん、干しといて、いまいちっていうのが一番嫌いです。
一番嫌です。
一番嫌です。
うちはだから室内干しはもう現金にしてます。
あ、そうなんですか。
これはすいません、私の一存で。
そうそれで、直行ですか、
もう、妻から、はい、だったらドラム式洗濯乾燥機を買えと言われて、まあ、言い方悪いんですけど、
言い方悪いですけど、金で解決してるパターンですね。
いや、でも本当に乾燥機、半分やっぱりそのタオル類とか、あの、かけられるものは乾燥機にお願いして、はい、そうするとあの、干すものとかも半分になるので、
はい、そうそうそうなんです
よ。そうなんですよね。そういうこう、家電とか、
はい、
何でも頼れるものは頼るみたいな。そうですよね。
なるほど。
他にはいろいろどうです？
ですよね、うん。なんかご飯で言うと、あれですか、うん、ケータリングじゃなくて、なんていうんですか、いわゆるこう、セット販売みたいな、うん、
はい、
そういうところも買ったりするんですか？
そうです。あの、
あ、でもカフェの人だからそういうの言えない？
大丈夫。
大丈夫。
全然問題ない。普段お仕事でやってらっしゃるからね。お家はお家でまた違うん
ですよね。そうですね。
いや、でも本当にお家でも、やっぱりゆっくりと時間をかけて、うん、あの、いろんなお料理を振る舞ってあげたいな、みたいな気持ちは、本当にあるんですけれど、もうそこは本当にあの子どもの生活リズムの方を優先して、あの保育園の時は特に本当に時間がなかったので、あの献立 の、 あの食材が揃ったセットを
ミールキットみたいな感じです
よ
ね。
それをあの毎晩こうお家の前に運んでいただいて、そうすると献立を考えるあのことも必要ないし、必要ないし、
食材買いに行かなくてもいい
し、そうなんですよ。食材に買いに行く時間も遅くて、それに本当に頼っていました。また食事をねゆっくり作れるときは人生でこの先にまた出てくると思って、はい、もう本当に、いや、もう本当に一緒じゃないし、
ね、今全部やらなくても
そうです
ね。そうですね。お休みの日にできるときはやればいいし、もう、まあ、何を優先するかっていうのはあると思うんですけど、あの私の場合はあの子供の生活リズムみたいなところを一番優先させてあげたいと思って、あの頼ってましたね。すごく助かってました。
それはいい。
うん、
いいですね。
やっぱ宮島さんちも、今の話聞いて、
はい、そこが正直一番ストレスになるんですよ、うん。手を抜いてしまう結果になるっていうところが、時間的にも、うわ、今スーパー寄ったらまたプラス15分だなとか、食事を提供したい。ただ、この10分で何ができるかなで、そうなんですよ。選択肢が決まるっていう。本当は、ちゃんとこう、前日からつけた唐揚げ
と
か、
ねえ、わかります
けど、この時間に何が仕上げられるかなっていうところの消去法になった時に、なんかこう、何のための仕事で何だったっけって思っちゃう。自己嫌悪っていうか、ただ、今全部やらなくていいっていうの今すごく腑に落ちました。
もうだから、無理ですよね。うちももうあれですよ。もう無理なんですよ。だから例えば洗濯物は、うん、まあ乾燥にしても干しても取り込んだら、うん、変な話、ハンガーかけたまま、うん、洗濯のこうピンチについたまま、はい、必要なものがあればご自由にどうぞ。で、それでもやっぱり邪魔だったら、気がついた人が畳みましょうね。
いや、いいと思いますね。
そもそも畳む必要あるんでしたっけとか。
どうせ使うからいいよね。っていうふうに、ちょっとこう、切り替えていかないとですね。一つ一つきちってやろうっていうのは無理だなっていうのは一つ。だから、ミルキットの話出ましたけど、うちもそうなんですよね。もう、スチロールの山が週に一回届けますけど、そこのにも、 この日はこの献立、この日はこの献立、うん、もう入れて混ぜて終わりとかね、火入れて終わりとか、
美味しい、
美味しい、はい、ね、それで OK とか、で、その代わり、週末は、きちんとこう、手の込んだと言いましょう、
う
ん、食材を買ってきてきちんと作りましょう、みたいな、そういう、こう、できるとき、できないとき、どうしてもあるんで、上手にっていうことですよね。はいはい、でも、その中でやっぱり、今まで、加納さんのお話を伺ってて思ったのは、やっぱ、ご主人のご理解があって、サポート、協力があるなっていうふうに、やっぱ、宮代さん感じましたよね。
そうなんですよ。なんか、楽しそう。ふと思い出したのは、私、まあ、子供3人コンスタントのこのタイミングで生まれた時に、うん、仕事まるっきり辞めた時ってなかったんですけど、はいはいはい、でも思うように時間取れなくてって時に、ね、バリバリ働いてるお母さんとか見て、いいなって苦労してるのも、うんうんうん、だからちょっと自慢みたいに思った時あって、だから聞いてる方で例えば今働いてなくても全然よくて、うん、今じゃない、働きたい時が来たら働けばいいし、ね、逆に言うとその子育てに集中してるっていうのはそれはそれですごく素晴らしいなって、うんうんうん、いろんな生き方あって、うん、パートナーとの理解でいいなって思いました。
だから一昔前まではやっぱりどうしても男性はこうあるべきで、はい、女性はこうあるべき、その中でパパはこうあるべきで、ママはこうあるべき、父こうだ、母はこうだっていう風な、はい、なんとなくこうガチガチに決められた暗黙のルールがあったんだけど、うん、
はい、
今全く時代変わりましたし、もうそういう時代でありませんから、はい、できることをお互いそれぞれやればいいんじゃないのと、うん、ということですから、ちょっとご飯作るのめんどくさいなとなれば、はい、こう炊飯器のようなですね、はい、いろんな具材を入れて蓋をして加熱すればカレーが出来上がるとか、はい、そういう機会もありますし、
はいはい、
うちはもう食器洗うのめんどくさいって言われたんで、じゃあ食器洗いをね食洗機入れましょうかとかですね、
いろんな家電じゃないですか、家電頼みですよね、家電って素晴らしいですよ ね、 ね、ありがたい、
これまた安いもんじゃないから出費としては痛いんだけれども、その部分でやっぱりこうね、神経尖らせずに済むんであれば、
はい、
それも一つ選択肢だなというふうに思いましたが、はい、いろいろお話伺ってきて、あと最後に私思ったのはね、
はい、
加納さんが息抜きをするために、
はい、
朝カフェ行くようになりましたという話がありました、うん、これってやっぱりカフェに行ける場所がある、うん、お散歩できる場所があるっていうのは、これ沼津ならではだなっていうふうに感じましたけど、そのあたりいかがですか。
いや、そうですね、うん、本当に住んでる場所はもうまちまちなので、うん、平らなところに住んでる方もいれば、ちょっと坂の方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、自分の家の周りにどんないいところがあるのかなっていうのはいつもアンテナがあって、私の場合は平地で歩いていけるところにカフェがあるっていうのを発見したので、
あ、
これはいけるんじゃないかみたいな、
登ると奥なんだね、はい、
そうね、
登りは登りで、スポーツに
って思って行ってたことがなかったでした、すみません
一日の始まりね、運動しすぎちゃうと、ね、その後大変です、
山は坂は坂でね、なんかスポーツにはすごいいいと思うんですよね、は
い
は
い
は
い、
ただ確かに沼津のこう街中っていうのは平地というか、あまりこう勾配ないので、
はい、
そういう意味ではね、今ちょっと子育ていっぱいいっぱいってお母様がもしいらっしゃったとしたら、
はい、
朝まだみんなが寝てる間にちょっと早く起きてお散歩したりとかね、ちょっと気分転換できるような、は
い、そうです ね、 いいですね、私も朝弱い方だったんですけれども、うんうんうん、ちょっとこう思い切ってやってみたら、はい、結構気持ちがよくって、はい、思い切ってやってみるっていいんじゃないかなっておすすめです。
わ、
はいはい、
かりました。まだまだ話が尽きないんですけれども、またぜひとも機会があればお越しいただいて、たっぷりお話伺っていこうと思います。今日はですね、働くパパママに聞きたい子育てとの両立どうしてるというお話について、加納さんをゲストにお招きして進めていきました。加納さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしていつも通り宮代ひろみさんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。